日刊深夜快速木曜版百花聡明セカンドパート、各週でお送りしております百花聡明セカンドパートでございます。こんばんは、榎田新右衛門です。毎回つれづれにいろんな話をしておりますが、もうすぐ発売ということで、清正が恐れた男、この話を昨日もさせていただいているわけですけども、この主人公となっております立花宗茂という人がいまして、でこの人はもともと養子で、もらわれてきた人なんですが、この立花家というところがですね、非常にこう面白いところでありまして、さまざまな逸話が残っているんですけれども、特にですね、この立花のその武士、軍団ですね、その人たちがめちゃくちゃ強かったっていう伝説があるわけですよ。で、立花家の兵隊が3000人来れば、これはもう他の軍団であれば1万人に匹敵するぐらいの、それぐらいの強さがあったと言われておりまして、実際本当に負け知らずだったわけですね。で、最後にこの立花宗茂が降伏することになりましたのは、関ヶ原の合戦の後、柳川に戻りまして、そこで後ろに立てこもっていた時ですね。そこに、黒田助水であるとか、鍋島、加藤清正なんていう、もうめちゃめちゃ強い軍団がもう取り囲みまして、でその段階で、城を明け渡す、なぜかと言いますと、その城の中にですね、多くの領民も入っておりまして、で領民はもう本当にこの立花宗茂という殿様に大変な忠誠心を持っておりまして、我々ももうこの城を枕に討ち死にする覚悟であるから、もう徹底的にやりましょうというようなことを言うんですけれども、そんな無駄な命を散らせてはならないということで、戦をやめだということでパッとこう切り替えて、武決会場に持っていくわけです。それによってこの立花宗茂という人は結果的にお取り潰しになりまして、一回の浪人に身をやつすことになっていくわけですね。で、その時に、その時だけなんですよ、実は負けたというのは。で、このなぜその立花家の、武士たちが強かったかというと、言ってみれば、これ褒めて伸ばすっていうことですね。それぞれの、ポテンシャルといいますかね、キャラクター、そういったものを生かして、君はね、これは本当に素晴らしいよ、頑張ってくれたまえというような感じで、伸ばすというやり方を、実践してきたというところです。で、そこでまず大事なのは、褒めるときはきちんと褒める。で、これは失敗だよと、あるいは怠けてるよということで、叱るときはちゃんと公平に叱る。例えばこっちの人はいろいろやらかしたんだけど、でも嫌なやつじゃないから、ちょっと甘く見てやれよとか、こっちはちょっと虫がつかない、気に入らないから、もう大したことじゃないけど、もうガツンと言ってやろうみたいな、そういうような、いわゆるエコひいき、そういったものはもう絶対にやらないという、この2点ですよね。褒めるときは褒める、叱るときは叱る、その代わり平等にやる。この2点がきちんとできている組織というのは、本当にバランスの取れた伸び方をしていくものだというのを、私もこれまでさまざまな組織を見てきて、そういうふうに思うことが多いです。で、今日実はツイッターで私リツイートしたんですけども、かつて大活躍した、女優さん、高峰秀子さん、今ご存命なら100歳というところですかね、のこの方が残したいろんな言葉があるんですけども、それをその毎日ツイートで出てくるボットっていうやつがありまして、私はこれフォローしてて、いつも見てるんですけども、で今日のやつは、人を欺き、人を押しのけ、人の弱みにつけ込んで出世した人間の顔は不思議に醜いものです。見るからに和やかな顔、菩薩のような微笑み、そして美しい年輪を感じさせる人は、かえって平凡な姿勢の中にこそ光っているのだと思います、という、こういう言葉なんですね。本当に私これよくわかります。ついこの間も、 まあ、ある方がうちのスタジオに、やってこられまして、まあ、ある出来事に対して大変に憤っている方でした。で、上野寺さん、ちょっともう勝ち込みに行きましょうみたいな感じで、もう殴り込みに行こうみたいな感じで、もうそんな歌がなんかチャリアスで昔ありましたけどもね、殴りに行こうかみたいな感じで、もうそれぐらい憤っている人がいるという、それなぜかというと、今まさにここに書いてあるような、人を欺き、人を押しのけ、人の弱みにつけ込んで出世した人間の顔は不思議に醜いものです。私もまあ、カメラマンの端くれで、ファインダーを覗いて、いろんな人間の表情というのをこう見るわけです。で、不思議なもんですね。わかるんですよ、それ。本当にわかりますね。よくね、レンズはね、女性を磨く、まあ、ちょうどこれジェンダーの話を別にするつもりないんですけどもね、女性のモデルさんとかがいるじゃないですか。で、緊張なさっておられるモデルさんなんかに、こう、緊張をほぐして、いい表情を、まあ、出してもらうっていうような、そういった時、カメラマンの多くはどういうことをするかというと、ともかくシャッターを切るんですよ。はい。で、これ例えば今デジカメですから、どんだけシャッター切ったって大したことないですけど、昔フィルムを使ってた時に、このシャッターをバシャバシャ切りすぎた時ですよ。まあ、相当予算がある場合はいいんですけど、予算がない時にフィルムじゃんじゃかじゃんじゃか無駄に使っちゃうわけじゃないですか。で、これはもうお金がかかるということで。で、私もその頃はフィルムを使ってた時代ありますから、その時にどうしていたかというと、フィルムをカメラに入れるふりだけするんですよ。で、いかにもこう、フィルムが入ってる体で、カシャンカシャンカシャンカシャンと連写して撮っていくんですね。で、それ大体、そうですね、400コマぐらいやるんですよ。400回ぐらいシャッターを押すんです。そうするとね、どんなに緊張している方、これ別に女性に限らず男性もそうなんですけど、だんだんこう、カメラというかレンズに向かって、いい表情を浮かべるようになってくるんですよ。で、あ、そろそろいい頃合いだなと思う頃、その頃合いにね、フィルムを初めて入れるんですよ。そして、撮り始めるというようなことを昔はよくやってました。まあ今はもう先ほども言ったようにデジカメですから気にせず撮ってますけど、ともかくこのレンズというのは、その人々の表情をこう磨いていくっていうふうに言われてるんですけども、逆にね、これね、本当にね、そうなんですけど、そういうモデルみたいにね、そのスタジオの中で、はい、何回も撮りますよ。はい、バシャバシャバシャ、はい、いいっすね。その表情いいっすね。バシャバシャって、やるような撮り方なら別なんですけど、普通にそこにいる状態。それをその、いわゆるパシャッとこう、その記録、まあ、むしろ記録写真ですね。その一枚を切り取ると、これは割と自然なものがそこに切り取られていくんですけど、で、そこに映し出された表情、本当に人間っていうのが出てきます。でね、それをね、同じような条件で撮った写真を見比べていくとね、ははーっていうぐらいこう分かってきますよ。それはね、まず目の、その目線とかね、その開き方とかね、なんかその、まあ、首のかしげ方とか、いろんなもの、あとね、もっとすごいのは、顔がね、やっぱね、変にね、なんかむくんでるように見える。決してむくんでるわけじゃないですよ。むくんでるわけじゃないんだけど、むくんでいるように見える。その時ってその人は確実に病んでますね。痩せててもなんて、その、最初に撮った時よりも、明らかに、こう、頬がこけて痩せてたりする。それでもね、なんかね、どっかがむくんでるんですよ。例えば、こう、そうですね、目の下にこう、クマがあったりね、まあまあ、ちょっとしたことなんですけど、そこがね、違和感があるんですよ。で、その人、必ず何か抱えてたり、病んでたり、あるいはこう、秘密を抱えてたり、人に嘘をついてたりとか。なんかこうそういう闇ですよ、要するに闇が見える時ってあるんですよね。っていうか時があるっていうか結構よく見えます。最近もちょっと闇を感じてますけどね。誰のことでしょうか。ということで明日は金曜版です。